本能寺第三要。本能寺、本能寺、溝、幾石なるぞ。我、大事をなすは、痕跡にあり。構想、手にあり。功、合わせて苦労。支援の梅雨、天、墨のごとし。老いの坂西にされば備中の道。無知をあげ。東をさせば天、なお林。我が敵はまさに本能寺にあり。敵は備中にあり。難事、よく備えよ。本能寺の溝はどれほどの深さか。明智光秀は部下に尋ねた。ことを行うのは今夜しかない。心が流行りすぎたのだろうか。光秀は血巻を皮ごと食べてしまった。あたりには梅雨が降りしきり、天は墨のように真っ黒だった。光秀の軍勢は老いの坂に差し掛かる。ここから西へ向かえば、信長の命令通り、備中に出られる。しかし、光秀は逆に東に向かって鞭を上げる。早朝のことで、空はまだ薄暗い。敵は本能寺にあり。光秀よ、本当の敵は備中の秀吉だったのだ。秀吉に対してこそ備えをすべきであったのに。本能寺の変は天正10年1582年6月2日、明智光秀が主君の織田信長を京都本能寺に襲い自陣に追い込んだ事件。織田信長は備中高松城で毛利勢と対峙している羽柴秀吉に加勢するため上洛し、四条房門西の東院に接する本能寺に宿所を取っていました。一方の明智光秀は信長より秀吉に加勢するように命じられ、丹波亀山城にて準備を整えていました。6月1日夜10時ごろ、光秀は1万3000の軍勢を率いて老いの坂を越え、命じられていた中国とは反対側、京都へ向かい、翌6月2日未明、本能寺に信長を襲います。これは謀反か、いかなる者の企てぞ。信長が尋ねると、故障の森蘭丸が、明智という者の仕業のようです。
何、光秀か。それならば、是非に及ばす。
信長はまず弓で、次に槍で応戦するも力及ばず、奥の間に入り、内側から何度の戸を閉めて、自陣しました。享年は人間50年に人とせたらぬ四十九でした。ついで光秀は、新築二条御所に信長の嫡男、信忠を襲い、これも自陣に追い込みます。6月3日、備中高松城を包囲中の羽柴秀吉のもとに、織田信長討たれるの報告が届きます。羽柴秀吉は黒田官兵衛の助言により、毛利との講和を急ぎ、城主清水宗春の切腹、そして会場を条件に講和をまとめます。6月6日午後、陣払いを済ませると高松を立ち、山陽道を東へ、中国大外市と呼ばれる強行軍で、沼城、姫路城、明石、尼崎と進み、6月12日、富田に入りました。同日、光秀軍は大山崎に進み、天王山の東及び北に布陣。この日は小競り合いのみで、翌13日の夕刻から大山崎の外れを流れる延命寺川、現小泉川を挟んで戦いが始まりました。秀吉方は秀吉直属軍に加え、織田信孝隊、丹羽長秀隊、池田恒興隊、合わせて4万弱。一方、明智光秀は安土城や長浜城、坂本城の守りに兵力を割かれ、数を減らしていました。1時間ほどで切り崩されます。光秀は本陣を引き払い、山崎北東の昇龍寺城に退き、夜になってから坂本城を目指して落ちていく。その途中、農民による落ち武者狩りに遭い、殺されました。